第31章、正直。正直は救いの原則である。
問い。すべての人が完全に正直であったなら、社会はどうなるでしょうか。信仰箇条第13条に、私たちは正直であるべきことを信じると謳われています。また、モルモン書の中には、ある民についての記述があり、彼らは、神と人々に貢献する熱心さでも秀でていた。彼らはすべてのことについて全く正直でまっすぐであり、また最後まで確固としてキリストを信じたとあります。アルマ第27章27節。この民は正直であったため、腹からからも神からも注目されました。正直の意義、および不正直へと誘う誘惑と、その誘惑を克服する方法について学ぶことが大切です。救われるためには完全に正直になることが必要です。ブリガム・ヤング大官庁はこのように述べています。私たちは示された条件とともに救いを受け入れるのであれば、あらゆる思い、内省、熟考において、個人的な交わりにおいて、取引において、宣言において、生活上のあらゆる事柄において、正直でなければなりません。歴代大官庁の教え、ブリガム・ヤング、320ページ。神はすべてにおいて、正直かつ公正であられます。アルマ、第7章、20節参照。私たちも、神のようになるためには、すべてにおいて正直でなければなりません。ヤレドの兄弟は次のように証ししています。はい、主よ、あなたは真理の神であり、偽りを言われることはありません。エテル、第3章12節。逆に、悪魔は偽り者です。事実、偽りの父、と言われています。ニーファイ第2章第9章9節参照。騙したり、嘘をついたり、欺いたり、誤ったことを教えたりする人間は悪魔の奴隷になります。マーク・E・ピーターセン、コンファレンスレポート、1971年10月65ページ、または演座院1971年12月号73ページ。正直な人は真理と正義を愛し、言葉と行いにおいて誠実です。偽ったり、盗んだり、騙したりしません。
偽りは不正直である。
偽りとは、故意に相手を騙すことです。正しくない証言も、偽りの一種です。主はイスラエルの民に次の戒めを与えられました。あなたは隣人について偽証してはならない。出エジプト第20章16節。イエスは地上におられた時にも同じ戒めを教えられました。マタイ第19章18節参照。偽る方法は他にもたくさんあります。真実でないことを話せば偽証の罪を犯すことになります。身振りや表情や沈黙により、あるいは真実の一部のみを話すことにより、故意に人を欺くこともあり得ます。いかなる方法でも真実でないことを信じさせようとするなら、それは正直ではありません。主はそのような不正直を喜ばれず、私たちは自身の偽りについて申し開きをしなければなりません。サタンは人々に偽りを言うことは正しいと信じ込ませるでしょう。サタンは次のように語りかけます。だから少しばかり偽りを言いなさい。これは少しも悪いことではない。ニーファイ第2章 第28章8節。サタンは私たちに自分の偽りを正当化するように進めます。しかし、正直な人はサタンの誘惑に気づき、偽りのない真実を語ります。たとえ自分にとって不利になると思われる場合でもそうするのです。
盗みは不正直である。
イエスは盗むなと教えられました。マタイ第19章18節。盗みとは自分の所有物でないものを奪うことです。他の人や商店、団体などの所有物を許可なく持ち去ることや、雇用主から商品や備品を奪うことは盗みです。音楽や映画、写真や絵画、文章を著作権所有者の許可を得ずにコピーすることは不正直であり、盗みの一形態です。また、必要以上の釣り銭や品物を受け取れば不正直であり、自分の取り分以上のものを取れば盗みとなります。
騙すことは不正直である。
負債を完全に返さなかったり、功績がないのに何かを得たりするのは騙すことです。労働時間をごまかして賃金を全額得る従業員は雇用主を騙しています。逆に従業員に対して公正でない雇用主もいて、本来支払うべき賃金を支払わない場合もあります。サタンは次のように言います。人の言葉につけ込んで欺き、隣人を陥れる穴を掘りなさい。ニーファイ第2章第28章8節。不正な利益を得ることは不正直の一形態であり、いい加減な仕事や商品を売り込むことは詐欺です。
不正直な行いを弁解してはならない。
問い、不正直を弁解すると霊性はどうなるでしょうか。不正直な行いをすると人は様々な弁解をします。自分を守るため、また人からよく思われたいために嘘をつきます。盗みを働いた人が品物を手に入れる資格があった、返すつもりだった、あるいは持ち主よりも必要としていた、などと言って弁解します。またある人は学校で良い成績を取りたかったから、皆がしているから、あるいは仕返しするためにという理由で、不正を働き、人目を欺いています。こうした数々の弁解は、不正直を理由づけようとするものです。しかし、主はいかなる弁解も受け入れられません。言い訳をするとき、私たちは自分自身を欺き、神の御霊は共にいるのをやめます。そして、私たちはますます不義に陥るのです。
完全に正直になることができる。
問い、完全に正直になるとはどういう意味でしょうか。完全に正直になるために、自らの生活を注意深く見つめなければなりません。もし、ほんの少しでも不正直なところがあれば、直ちに悔い改める必要があります。完全に正直であるならば、道を誤ることはありえません。たとえ財産や友人、さらに命を失うことがあっても、あらゆる信頼、義務、約束、あるいは制約に対して誠実になるのです。そのようにすれば、主や自分自身、またどんな人にも何ら恥じることなく顔向けができます。ジョセフ・S・スミス団官長は次のように勧告しています。最も厳密な検査に耐えられる人格を持てるように、その生涯が開かれた本として読まれても良いように、恐れることも恥じることもないように、皆が生活しようではないか。ゴスペル・ドクトリン、252ページ。問い、正直であること、あるいは不正直であることによって自分自身について 感じる気持ちにどのような違いが生じてくるでしょうか。
三章聖句。
真理の御霊によってのみ語る。教義と聖約第50章17節。偽りを言う者の行く末。教義と聖約第76章103節から106節。隣人の悪口を言ってはならないという戒め。教義と聖約第42章27節。盗んではならない、偽証してはならないという戒め。出エジプト第20章15節から16節。盗んではならない。教義と聖約第42章20節。84節から85節。第59章6節。神は正直であられる。教義と聖約第3章2節。サタンは欺く。教義と聖約第10章25節から28節。
教師へ。本章には、偽り、盗み、騙すという不正直の形について述べた3つの項があります。次のように行うと良いでしょう。生徒や家族を3つのグループに分けます。各グループに3つの項のうちの1つを割り当てます。各グループの一人一人に割り当てられた項を目読し、述べられている不正直の形について考えてもらいます。次に、クラス、または家族で各項目について話し合います。そのような状況において、正直であるための方法について話し合います。